Radio AM 1143 FM 949。
さあ、ここでスタジオにゲストの方に入っていただいております。それでは中村さん、はいはい、ご紹介いただけますか。
はい、 KBS 京都ラジオではおなじみかもしれません、心臓の先生、ハート先生こと一般社団法人心臓健診推進センターセンター長の市田聡先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、別にね、今日、はい、僕らの検診に来られたわけじゃない。
違う違う、
違いますよね。はい、まあ、そうね、ドクターですからね。
そうよ、
本来は。ちょっとそのドクターのところは一遍ちょっと置いときまして、うん、今日どういったお話でお越しいただいたんですか。うん、
今日は実はこの心臓病、うん、特に心不全に関して、
はい、よく聞きますね、心不全。
ちょっと新しい興味深い私たちの研究がありまして、
はい、
ぜひともちょっと聞いていただきたいと。
いやいや、興味あります。
お伺いした次第なんです。
はい、心臓ね、はい、もう最近その高齢化が進んでって心臓の病気も増えてるって聞くんですけど、うん、はい、私も3月から放送してた、はい、ネイコとカールの心のそなたっていう番組あったじゃないですか。ね、そこで石田さんにお世話になったんですが、はい、まあその心臓のこともだいぶ勉強させてもらいました。
はい、
うん、
で心臓病というのは非常に増えておりまして、
うん、
一方で心臓病の治療も非常に進歩しているところなんです。
はい、
特にカテーテルという細い管を使って、うん、こう狭くなったり詰まったりさ、血管を広げて、で血液の血流を改善させる治療とかですね、
はい、
あと心臓の弁の、うん、これもカテーテルで、はい、付け替えるというそういう手術が、
カテーテルですごい技術に、
すごいよね。
でそういう治療がどんどん進んでいまして、
はい、
もう以前と比べるとそういう新しい治療をどんどん施すことでもって、
はい、
病気をそこで治療するというユースがどんどん進歩しているところなんです。
心不全で救急車で運ばれて、
そうやったね。
で、まあ、助かったんですけど、やっぱりカテーテルで、うん、まだ手術してない、やるっていう先生に言われて、
は
い、
今、
まあ、順番待ちとあれですけど、はい、まあ、なんとか薬でね、
うん、
だから結構高齢になるとそういう方がとても多いから、
うん、
まあ、心配してる方も多いと思いますけど、
ね、でも医療も進歩してるし、
医療の進歩というのは半端ないですね。
そうなんです。ただですね、はい、心臓に関して言いますと、うん、その病気を治したとしてもですね、
はい、
例えば心筋梗塞という病気、
うん、
カテーテルを使って血液の流れを改善したとしましても、
はい、
一旦傷ついてしまった心臓の筋肉というのがなかなかすぐに戻ることができない状態に残ってるんですよ。ですからそれが原因となって病気そのものは治療ができたとしましても、
うんうん、
心臓の機能がだんだんと衰えていってしまって、それで心不全となって、うんうんうん、ついに、ね、助けることができなくなってしまったということもあるんですね。
心不全ってよく聞きますもんね。
はい、まあ、よく心不全ってよく言葉も聞きますけど、あれは病名ではないんですよね。
これ医療者向けと一般者向けの定義がちょっと違っているんです。一般の方向けは心臓の病気ということを言うんですけども、専門家はですね、何か原因となる心疾患があって、はい、その原因が元となって心臓の機能が低下した状態というのが、まあ、本来の意味なんです
よ
ね。でもそれと
難し
いです
けど、ね、よく聞くだけにね、
心臓の機能が低下した病気ですということが分かりやすいので、
は
い
は
い、
まあ、
その言葉を使っているんですけど、
ね、よう聞くからね、
本当本当、
だから余計気になったんですけど、
うん、
で、はい、その心臓の機能が低下していくところをですね、
うんうん、
できるだけ進行を抑える、
うん、
それ以上悪くしないようにしていくという目的で心臓リハビリテーションという方法があって、
は
い、これ中野さんとその番組でずっとやっていた
テーマだったんですけど、猫さんからいろいろ学ばさせてもらって番組で、
先生の代わりにそれ言えるぐらい勉強した。
あ、
口開いてるよ先生、ダメです。
ちょっとそれです
いやいや、勉強させてもらいました。
はい、勉強だと思いますよ。
ねえ、本当本当、はい。
ただ高齢者の方で、ただ心臓リハビリテーションというのは主に運動療法が中心なんですね。はいはい、
うん、
適切な運動の処方を立てて、うんうん、それでこういった運動を続けましょうと、
はい、
で定期的に検査をしてと、うん、いうことでその病気の進行、心不全の進行を抑えようという試みであるんですけども、うん、
はい、
ただ高齢な、特にですね80代90代、
はい、
それを超える方々っていうのは、うん、なかなか運動そのものもできない、
ね、そう
です
よね、
確かにね、
はい、あれもやる気がないという方もおられたりしましてね、
はい、
でかといって、まあ、運動せずにただじっとしてるだけですと、
は
い、やはりさっきもしてだんだんとこう衰えていくということがありますから、そこに実は音楽を使ったリハビリというアプローチを ちょっと待ってください。
それが今日のまあ一つの大きな問題で、うん、初めて聞いた方も多いと思いますけど、うんうん、リハビリとね体を動かしてなんかまあいろんなリハビリありますけど、そうなん、そこにやっぱ音楽ってどう大事なんですか。
でしかもその時使う音楽が唱歌、うん、明治時代、大正時代、昭和初期の、
とは子供の時に聞いた、皆さんよく知ってる歌、
そうですそうです、はい、懐かしい曲ね。
その唱歌を聞いていただくことと、はい、でその唱歌を聞いていただく時に、はい、絵をあの絵本、絵画をですね、はいはい、書いていただく方に、はい、それを描いていただきまして、はい、でその絵本が出来上がったんです、うんうん、
これ今スタジオにもお持ちいただきました。
紹介のいざない、いざないという、
はい、
でね、はい、あのまあざっと見せていただいたんですが、結構皆さん子供の時にね、うん、あこの歌知ってる知ってる、
そうそうそうそう、
まず歌詞がずっとあるんですが、右に歌詞が書いてあって、うん、左の方がすごい素敵な絵が書いてある、
そうなんです、
癒される、ね、そうなんです、絵ですよね、これ
癒される絵だ。
でこれを見て、はい、また実際その音楽も聴いていただけますと、うん、すごく和むんですよね、
は
い、
そうですか。
で実際にこの絵本を、はい、実際の入院されている支援不全の患者さん見ていただきましてね、うん、はい、例えばですね、うん、98歳の女性の支援不全の患者さんで、
はい、
普段からも沈みがちでしてね、はい、会話もなくって、はい、で、うんうん、もう一緒にこうメンタルがこう落ち込んだ方なんですけどね、はいはい、でその方にこの絵本を見せたところ、うん、突然歌い出されましてね
いやそうらしいですよね、やっぱ子供の時のインパクト大きいね、
そうそうそう、うん、でこの心とか体の面の活気が戻りましてね、はいはい、でその後退院できたんですよ。
素晴らしい、
退院するとこまで回復できた、
はい、98歳の方、素晴らしい。
あとこういうとは別に80代の女性、はい、この女性の患者さんなんですけども、はいはい、普段からはもう落ち着きがなくって不安定な状態だった方なんですけども、はい、だそのこの方に、その方にこの本を見せますと、はい、この方もいきなり歌い出してですね、
はい、
表情がガラッと変わって、はい、しかも涙を流してですね、はい、ありがとうございますと言って、
何なんでしょうね、何が起きてるんでしょうね。
うちの親にも実はこれをあの先に前もっていただいて、
うん、そう、
音楽聴いて絵本も見てたら、
こちらも90代ですよね。
そうなんですよ、ほんなもう母親もやっぱり私らの代はこういうの好きなのよって言って、うんうんうん、もうすごい聞き入って、それこそ同じく一緒に口ずさんでましたからね。
口ずさむことも、まあ、絵見て癒されるのももちろん大切でしょうけど、う
ん、もちろんそれも
口ずさむことも大事なんですか、
ね、
それも自ら歌い出すという、
うん、そう歌って
ましたよ、一緒に歌いましょうってここ投げかけて、
まあ、自ら自分から歌い出す、ね、
そうそうそう、
出てくるんでしょうね、
そうそうそうそう、
心地いいんでしょうきっとね、
癒されるんやと思うわ。
でこの絵と音楽で癒す、うん、どうしてこれほど逆にですね、うん、癒される効果が発揮されたのかと、いろいろ私なりに考えていましてね、
はい、
あの昔の歌っていうことであれば、うん、流行歌とか、はい、まあ、演歌とかですね、ありますね、
はい、
それと今の80代、うん、それ以降の方っていうのは、はい、その方々の20歳前後の時代は、うん、1965年前後ですね、
あの頃ですね、
ビートルズ世代です。
えあそうか、
ビートルズ世代
は、ね、
確かに、は
い、その時代なんですね、はい、だからロック音楽も結構聴いていた方多いんですよ、
は
い
は
い、
ね、
うん、でですから懐かしさだけだったらそういう音楽でもいいと思うんですけども ね、うん、ところが唱歌に限ってはちょっとそれとは違う、
なん
か
違います、ね、
もっと懐かしいところに行くですかね。そうそうそう、
でかといってですね、うん、あのこれ学校で習った、小学校中学で習った音楽ですけども、うん、小学時代の音楽の授業を好きだった方は、はいはい、そうでもなかった方多いんじゃないかと
そうですよ、
そんなに、
ね、そのいや今日もあれ歌いたいなんて、
そうそうそうそう、はい、でしょ、だから別にその頃の時代を思い出すんじゃなくって、はい、この唱歌自身の持っている歌詞、うん、言葉、はい、それと旋律、
はい、
これがうまくこう溶け合って心にグッとくるんじゃないかなと思うんです、はい、
うん、
でこの唱歌に使われている言葉っていうのはあの、うん、文語帳ですね、口語、はい、ですからそれってのはパッと聞いて何のことかと一瞬分かんないこともあるんですけども、うん、ね、とかクスッと入ってくると思うんですよ、はい、例えばあの浜辺の歌、
はい、
という曲がありますけども、はい、ちょっとこれ聞いて、
ちょっとせっかくで皆さん聞いていただきましょう、はい、こちらです。
明日浜辺をさま
この明日浜辺をさまよえばということ、うん、明日ってのは明日じゃなくて、はい、じゃなくて朝のことなんですね。
あ、朝
を指してるんですか。
あれ明日の朝、明け方という意味 だそうなんですよ、
はい、
だから明日この言葉を取ればですね、うん、明日浜辺を歩くのかということなんですよ、うん、そうじゃなくて、うん、 今日の朝、朝の、明け方頃ですね、散歩しようと、そういうことなんですけど、ただ文語帳で表現されますと、別にそんなことよりも、スーッとこう入ってくると思うんですよ、言葉の、なんていうか、そのことが明日なのか、今日なのか、そんなことはなくて、
言葉のパワーももちろんないことはないでしょうけど、いや今、僕思ったのは、メロディーが、
そう、メロディーが、これが心地いい、
そうなんですよ、メロディーと言葉が見事になっているわけなんですね。でこの文語っていうこの言葉、音っていうのはこう、はるか昔の、もう平安時代がそれ以前の和歌から続いているものですから、はい、日本人の心の奥底になんかそういう、なんかこう、DNA って言いますかね、なんかあるんじゃないかと。
なんか訴えるもあるんでしょうね。
そうと思ったんですよ。
はい、
ですから、それでこうすごく自然に、あるいは初めて聞いた音、消化もあるようなんですね、人によっては。でも、初めて聞いてもスッと入ってくると。
そうかもしれない。
いうこともあって。でそれで非常にこう今効果を上げておりました
ね。と思いますね。
心の、そういった面からの、心臓リハビリの取り組みっていうのは、音楽を使った取り組みがまだまだ少ないんです。
はい、
ただこの取り組みはすでに奈良市にあります高野原中央病院という、これは小澤先生が赴任されたところなんですけれども、そこで実はこの取り組みが本格的に始まっておりまして、
うん、
奈良市の高野原中央病院。でここで姉子と顔の心のサナダに出演されました、小澤姉子先生と、あとゲストで出られました野原龍二先生、楽しい先生、
楽しい方でした。
この先生方が中心となって今取り組みは始まっているところなんです。
素晴らしい、素晴らしい。
いやこれね、多分ね、DNA にこのリズムとかテンポが組み込まれてるから、このリズムで何か訴えてこられると記憶にも残りやすいし、心にも残りやすいし、だから
癒される。
特にやっぱ昭和のね、その辺の時代の人なんかは、スーッと、これひょっとしたら先生ね、何年か先に今の若い人たちが、この唱歌じゃなくて、ひょっとしたら違う音楽の方がもっと心地いいねいう連中が現れる可能性もありますよね。
かもしれません。
でもまあ今はもう間違いなく。
でもまた今の若い子の年いったらこれやっていうことになるかもしれない。だから
これ聞いておけば、やっぱりちっちゃい時にこういう音楽聴いとくのは大事ですね。
そうなんですよ。
そうすると後にやっぱこういう形で現れてくるわけですから。
で、これ実際に、そういった高齢の、特に心不全の患者さんに今、検証を始めておりまして、ネガティブな反応全くないんですよ。
みんな、
ほぼ全員、みんな反応される。
分かる気します
ね。その心の癒しっていうのが、やはりさっき申し上げた、ただそれでも退院することになったとかですね、治療の一環として役立っていくんじゃないかなということで、今、この研究をどんどん広めてるところなんです。
音楽ってやっぱりそういう力、全然話変わるか分かりません。植物もね、音楽を聴かして育てた方が、なんか甘くなったとか、より綺麗になったとか言われるじゃないですか。で、これ、原因はなんか僕は全く分かりません。何かやっぱり訴えるんや、音楽にはパワーがあるんです
よね。その心疾患だけじゃなくて、よくその認知症の方も懐かしい曲聴くといいとかも言いますし。
こういうのなかなかね、科学的に分析で結構難しいんですよ。
二
つのグループに分けて、聞かせた群と聞かされた群でどう違うかという、そういう研究っていうのはちょっと違うのかなと。実際効果があるということが、それが答えであって。
そうですね。多分これからも、医学も、音楽担当の先生が現れる
かもしれません。
次の方どうぞ、先生が歌を歌ってくれて、ものすごい、ああ、どうもありがとうございます、元気になりましたって書いてい
かもしれない。
そういう時代があ
るかもしれません
ね。さあ、そこで今日これを、
プレゼントいただけるということです。今日はこちらの消化絵本、消化へのいざないをリスナーの方10名の方にプレゼントいたします。プレゼント希望の方は、郵便番号 602-8588、KBS 京都ラジオ、ほっかほかラジオまでお送りください。メールは、hoka@kbs.kyoto です。hoka@kbs.kyoto です。紹介本プレゼント係までということでお寄せください。どしどしお寄せください。
よろしくお願いします。
はい、この時間のゲストは一般社団法人心臓健診推進センターセンター長の市田聡先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。